新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
時刻は7時になりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション、パーソナリティの荻上チキです。
南部ひろみです。ここからお聞きいただく地元放送局の皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ではここで日替わりコメンテーターの登場。今日の担当、認定 NPO 法人ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田なつきさんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。安田なつきさん、フォトジャーナリストとして東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害を中心に取材をされています。著書に国籍と遺書、兄への手紙などがあり、先月新刊、それは私が外国人だから、日本の入管で起こっていることをヘウレイカより発売されました。また新刊のイラストを担当したイラストレーターの金井真希さんの原画展が東京西大師堂駅近くにあるキャッツメイブックス
で、キャッツミャオ、ミャオ、ミャオブックスですね。
ミャオブックス、ミャオブックス、ミャオですね。
ミャオですね。はい、
開催中です。5月19日の日曜日までで入場無料となっております。
はい。キャッツミャオブックスまだ行けてないんだ。
はい。行きたいんだ、ね。行ったら大変ですよ、チキさん。
行った日は多分わかると思います。
はい。
私がここに来ない日ですね。来ないなって思ったら。
あれ、暮らし始めちゃったかなっていうふうにね、思うようにします、そしたら。
でも探す場所が分かってていいですね。
確かに確かに。大体そうだと思う。
スタッフも楽だな。
はい、今ね、今日は、安田さんに素敵なお土産をいただいてしまったんですけど、はい、ね、
そうなんです。
あ
の、そのキャッツミアブックスでも購入ができるものなんですけれども、はい、うん、以前少しご紹介をしたことがあるんですが、はい、私が年末年始にはパレスチナに取材に行った時に、うん、東エルサレムで出会ったアイーダという大きな猫がいましてですね、はい、でその猫をモデルにして坂本千秋さんが紙版画にしてくれたものをさらにポストカードセットにしてくださったんですね、うん、でその新バージョンが最近になってできまして、うん、で一面がですね、アイーダがその上に頭の上からですね、はい、オリーブの苗がこうニョキニョキっと生えているような、うん、こう絵になっていると思うんですけれども、うん、もう一枚細かくちょきちょきっとこうハサミが入れられるような仕組みになっていて、
はいはい、
例えばアイーダのこう、まあ、小さくこう切っていくと、しおりにできるような、うん、ストップ、ドントストップ、トーキングアバウト、パレスタインっていう、こう、言葉とともに、はい、しおりになるようなものが、こう、入っていたりですとか、うんうん、あとは、まあ、小さくですね、キーホルダーにこう、切って、キーホルダーにして、こう、持ち歩いてる、くださっている、こう、方もいらっしゃるということなので、はい、小さな、スイカ型のね、うん、イラストのものも、こう、含まれていたり、はい、それからですね、それを、くるっとこう、裏返しにしてもらいますと QR コードが貼ってありまして、
ある、
本当ですね。
そこをこう読み取っていただくと、できることリストみたいなものが出てくるんですよね、うんうん、
はいはい、
例えばその、まあ、ガザでのこう虐殺を止めるために署名活動はこちらですとか、うんうん、支援しているこう NGO はこれですとか、
うんうん、
例えばそのボイコットっていう言葉とこう対極によく使われるものとしてバイコットってありますよね、
うん、
でつまりその社会的ないろんな責任を果たしているところから何かを買うことによって応援することで社会的な意思をこう表示していこうということで、
はい、
じゃあパレスチナのこうオリーブオイル買おうかとか、あるいはその石鹸買おうかなんていう、こう購入できるこうバイコットの一覧もその QR からこう飛べるようになっています、うん、
政治的支援のための消費っていう感じですね。あ、そうですね、
そうですね、うん、なので、まあ、一覧とこう内容がこう充実したアイーダポストカードセットになっているんですけれども、
うん、
まあ、詳しくは坂本千秋さんのブログにですね、
はい、
どこで購入できるのかということの一覧が掲載してありますし、うんうん、まあ、一方でアイーダがこのポストカードとしてのこう役割を早く終えるといいなというふうにもこう思っています、
うん、
でここに書かれているようにやっぱり Don't stop talking about Palestine、まあ、パレスチナについて話すことをやめないでっていうことはこう継続しつつも、やっぱり虐殺をやめろと言わないで済むような、うん、社会情勢に一刻も早く私たちが国際社会の一員として持っていかなければならないなということは感じますよね、
うん、そうですね。今私ずっと自分のスマホを手元に持ってきて、
うん、あ、そうそう、当てがってね、
どれを切り抜いてどこに置こうかな、スマホカバーがそのデザインされたカバーのバージョンのものをつけてる方もいらっしゃれば、
うん、
私今透明な スマホカバーにしていて、はいはい、その中を自分でオーダーメイドというか、ちょっと今気になってるしおりとか、うん、ちょっと手に入れた映画の半券とかを入れて、つどつど自分の、なんだろう、こう心に合わせて、
うんうんうん、
そのモードチェンジできるようなタイプに今はしてるんですよ。
はいはい、
ちょうどそこに切り抜いたら入れられてしまうという。
そうですね。サイズ的にはちょうどいいですし、よくそういう風にしてる方もこうお見かけするので、どんなものっていう風に気になっている方は、坂本千秋さんが実際の画像も上げていますので、どこをどう切り抜いて、何にこう身につけてっていうことをちょっとアイデアを膨らませつつ、近くでどこで購入できるのかなという情報もぜひチェックしていただけたら嬉しいです。
はい、いいだ。
うん。
うん、これからもね、安心して長生きできるような、ね、そんな彼氏なであってほしいですよね。
はい、
うん、では今日は安田さんとニュースを振り返っていきたいと思います。
ゴールデンウィーク最終日となる今日、新幹線や空の便で U ターンラッシュのピークとなる見込みです。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は東京に向かう上りで午前と午後の指定席がほぼ満席、空の便も国内線の上りが混雑のピークとなっています。この土日に行われた TBS の世論調査によりますと、次の衆議院選挙で政権交代を望む人が現在の自民党と公明党の連立政権の継続を上回ったことが分かりました。政権交代は前回の調査から6ポイント増えて 48%、 政権継続は2ポイント増えて 34% となっています。また岸田総理にいつまで続けてほしいか聞いたところ、最も多い回答は9月の総裁任期までで 60%、 すぐに交代してほしいが 27% で続きました。イスラエル政府は中東の衛星テレビ局アルジャジーラのイスラエル国内での報道活動を停止させる決定を下しました。ネタニヤフ首相は声明で、アルジャジーラの記者はイスラエルの安全を害しているなどと主張。これに対しアルジャジーラは声明で、ガザでの戦闘を隠蔽するためだと厳しく非難しました。中国の習近平国家主席は5日フランスに到着し、5年ぶりとなるヨーロッパ訪問をスタートさせました。到着に合わせて習主席は談話を発表し、世界の平和と安定を守るため、フランスとの意思疎通と協力を強化すると強調。先ほどマクロン大統領と会談を行いました。習主席は7日までフランスを訪問し、EU ・ヨーロッパ連合の首脳を交えた三者会談も行う予定です。アメリカとフィリピンは今日、南シナ海での中国の脅威に対処するための合同軍事演習を公開しました。先月から始まった演習は、台湾に近いフィリピン北部で行われ、両国から1万6000人以上の兵士が参加。フランス軍を加えた初の海上演習も実施しています。ボクシングのスーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥選手に、メキシコのルイス・ネリ選手が挑むタイトルマッチが今夜東京ドームで行われます。東京ドームでのボクシング興行は1990年2月、元統一ヘビー級王者マイク・タイソン、ジェームス・ダグラス戦以来、およそ34年ぶりのことです。ブラジル南部で先月下旬から続く豪雨のため、各地で洪水や土砂災害が発生し、地元メディアは5日、これまでに70人以上が死亡したと報じました。軍などが救助活動を続けていますが、避難者はおよそ11万人に上っています。
さて今日はフォトジャーナリストの安田夏樹さんとご一緒です。安田さん、気になったニュースはいかがでしょうか。
はい、これはもう法案が可決された時点で、すでにこう決まっていたことだとは思うんですけれども、うん、イスラエル政府が中東の衛星テレビ局のアルジャジーラ、この、報道活動をこう停止させるということで、
はい、
実際にそのアルジャジーラがこう活動のこう拠点としていたところにもこう、 イスラエルのこう当局が入って、まあ、機材などをこう押収していったということがすでに報じられていますよ ね。
あれすごい絵面というか、もうぎょっとしましたね。
そうですね。まあ、ただ、チキさんにも南部さんにも以前からお話をしていたことですけれども、まあ、報道に対する、とりわけその、自分たちにとってこう不都合だというふうにこう見なされるような、まあ、そんなこう報道に対するようなこう締め付けというのは、決して、まあ、今に始まったことではないわけですよね。で、私自身も、まあ、2022年に分かったことですけれども、もうすでに我々は、まあ、イスラエルに、まあ、メディアとしてこう入ることが、まあ、許可が下りなくなってしまったということがこう分かりましたし、で、私たちだけではないですよね。今時点でも、やはりこう、イスラエル軍に選ばれたメディアだけ、時々こう、従軍のこう取材が許されるけれども、そうではないメディアが、やはりガザのこう、現状を、自らの目でこう、確かめるということが、外から入ってということが、非常にこう、困難な状況なので、だからこそ、やはりこう、現地の、まあ、契約スタッフなり、こう、特派員たちが、まあ、懸命にこう、声を上げてきたのがこの200日以上なわけですよね。で、ところがそのガザの中でこう活動してきたジャーナリストたちも、まあ、100人以上とも130人以上とも言われていますけれども、やはり殺害が相次いできたということで、まあ、非常にこう痛ましい形での痛みを伴っての、まあ、メディアに対するこう弾圧だったりですとか、まあ、不当な抑圧というのは、まあ、面々とこう続いてきているわけですよね。で、これはその10月の7日に突然始まったことではないですし、本当にこう近年の中で言うと、これも取材報告の中で少し触れたことがあると思うんですけれども、2022年の5月には、まあ、同じそのアルジャリージーラのこう特派員だったシリン・アブアクレさんが、まあ、これは西岸でですけれども、私も取材に入った西岸のこう北部の、まあ、ジェニンというところで射殺をされて、で、状況的な証拠からもう明らかにイスラエル軍のこう犯行であるというか、イスラエル軍のこう弾丸によって殺害されただろうということはこう分かりきっていたことなんですけれども、まあ、軍が形ばかりの謝罪をしたのはようやく翌年になってからということですね。まあ、その後でこうガザでこうしたことがこう起きているということから、もうその形ばかりの謝罪もやはり空虚なものだったということがこう突きつけられていると思うんです。で、こうしたそのメディアに対するその締め付けって、じゃあ何のために行われるのかって言ったら、繰り返しになりますけれども、不都合をこう見せたくないからですよね。で、おそらくこれから地上侵攻が始まって、もしアルジャリーラはこう率先してその現状を、まあ、現地からの声も交えてこう報道することになると思うんですよね。で、ところが、まあ、イスラエルにこういる方からもすでに情報が上がってきていますけれども、やはりこの活動停止のこう決定が下されてから、まあ、すでにこうイスラエルの中ではこうアルジャリーラのこうチャンネルが見れなくなっているそうなんですよね。
で、取材だけじゃなくても視聴もできなくなってるっていう。
そうですね。じゃあこれから何の不都合を隠そうかというと、やはりさらなる侵攻ですよね。で、今日すでに報じられているところではありますけれども、まあ、イスラエル軍がそのガザの南部、本当にこう150万人以上の人たちが、まあ、避難しているとも言われているガザの南部のラファというところの一部地域に、まあ、避難をしてくださいということで呼びかけをこう始めているんですよね。つまり、まあ、地上侵攻のこう準備だろうというふうにもこう言われている。で、こうして事前に避難をしてくださいというふうにこう呼びかけていることをもってして、イスラエル軍はこれまでもそうだったんですけれども、世界一道徳的な軍隊っていうものを自称してきたわけですよね。で、実際にはもう避難してようやくラファにたどり着いたという人たちにとって、これ以上こう退避できることなんてどころなんてないっていうことを分かりながら、まあ、なおそういうことをこう自称していることの残忍さみたいなものをものすごく考えるんですが、まずやはりこうやめろというふうにこう言い続けなければならないですし、まあ、これをこう、まあ、繰り返しになりますけれども、これもやはりこう許してしまって来てしまっている国際社会があるわけで、で、引き続き本当にこう強い形で、で、それがどんな凄惨なこう結果になるかっていうことは目に見えているじゃないか。とにかくやるべきではないということを日本からも日本社会からも言い続けなければならないというふうに思います。
一点すごく心配になっていることが、そのアルジャジーラのその機材などが押収されたじゃないですか。で、 取材の自由などが侵害されて報道の自由が脅かされるということもそうなんですが、これまでの取材リソースがその政府当局に抑えられるというのは情報源の秘匿ということをできなくなるわけですよね、
う
ん
う
ん
うん、そうですね。
そうすると現地でいろんな方の証言を得て、でそのことを例えばプライバシーに配慮して報道したり、あるいは場合によってはこれを報じると命に関わるからということで、まあ、選択的に報道しなかったということもあった場合に、そうした情報をそのまさにパレスチナをこう殲滅しようとしているイスラエル当局が情報を持つということは、うん、そういったような情報を持ってある種の人たちをほら見たことか、これはテロリストであるっていうことのレッテル貼りに使ったりであるとか、あるいは今まで得られなかった情報というものを安心してメディアだからこそ話したっていうものを今度は政府に奪われるということになる、うん、そうするとメディアの取材活動などを長期的に萎縮させるということにもなるので、
うん、
あの映像はやっぱり本当にギョッとしたというか、
そうですね、
この機材をどう使うんだろうって思いましたね。
そうですね、ああいうことがされると、まあ、報道機関に対する脅威であることもさることながら、うん、やはりこう報道機関に声を届けるのも怖い、ますます怖いということにもなりますよね、
うん、
我々もやはりこうイスラエルパレスチナをこう取材する上で、まあ、まずイスラエルのこう入国審査を受けなければならないんですけれども、その時にやっぱりパソコンのデータを全部消して、
うん、
でスマートフォンにこう入れていた特にメッセージメッセージアプリですよね、全部やっぱりこう消していった、
うん、
でそれはやっぱりこう、まあ、それまでこうメッセージをこうやり取りしていた現地の人たちにどんな不利益が生じるかわからないからということ で今回そのイスラエル側がどこまでを何をこう抑えたのかということは定かではないですけれども、
うん、
万が一やはり個人の非常にこうセンシティブな情報まで持っていったんだとすれば、やはりそれ自体がこう弾圧であるということは言わざるを得ないですよね、
うん、そうですね。それではこの後は安田さんにお話を伺うフロントラインセッションです。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション、日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今日は認定 NPO 法人ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田なつきさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。さて今日は安田さん、どんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、水俣と柑橘というテーマでお話をしてみたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、柑橘の説明だったりこうお話に入る前に、うん、ちょっとこのお話をこうなぜしようと思ったのかという、 こう前段から皆さんにこう共有をしたいと思うんですね、
はい、
でこれすでにニュースで触れてご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、
うん、
これ先週に入ってきたニュースですね。5月の1日に水俣病の慰霊式が行われたということに際して、水俣病のこう患者さんだったり被害者のこう団体が、まあ、今のこう環境大臣伊藤環境大臣ですねに対してこう、こんなことに困ってるんだ、こんなことに苦しんでるんだっていうことを、まあ、訴えるためのこう懇談会が開かれたわけですよね、
うん、
でところがそこでの環境省側の対応というものが非常にこう、まあ、残酷だったということで報道でベースで触れていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います、
うん、
で一つのこう団体につきですね、発言をまず3分ずつでまとめてくださいということが事前に言われていたそうなんですよね、
はい、
でまあ本当にこうたくさんのこう苦悩を抱えている人たちにとって対して3分で話をまとめろっていうこともまあ随分とこう傲慢だなというふうにこう思ったんですけれども、
70年近くの苦痛を3分にまとめてってことでしょ
う、はい、そうですね。でしかもやっぱりこう水俣病のこう当事者の人たちのこう戦いっていう意味ではもう100年以上こう続いているわけですからね。でそのやっぱりこう長年にわたるこう苦悩を3分でまとめろっていうのもこうどうなんだっていうところからまあ問わなければならないんですけれども、
はい、
この番組にですね以前セッションにも、みなやっとの思いで坂を登るのこう著者で創始者という例えばこう水俣病のこう歴史を伝えたりですとか、
うん、
まあ柑橘を売ったりですとか、あるいはそのお茶を売ったりで、まあ水俣のことをこう知ってもらうっていうこう活動をしている創始者の長野道さんが登場されたことがあったと思うんですよね、
はい、
で長野さんもまさに当事者としてまあその場にいらっしゃったわけなんですけれども、そこでこう発言をされた松崎さんという方がいらっしゃるんですね。水俣病患者連合 水俣病患者連合の副会長である松崎重道さんという方がいて、で、その方がですね、昨年の4月に、まあ、あの、パートナーさんのこう、悦子さんをこう、亡くされて、で、特にあの、本当にこう、幼い頃から海と一緒にこう、生きてきて、で、あの、子供の頃からこう、漁師として、あの、生きてきたそうなんですよね、悦子さん自身も。で、やはり最後は、もう、痛い痛いっていうふうにこう、言いながら、こう、なた打ち回りながら、こう亡くなっていくその悦子さんに対してこう何も自分はこうできることがなかったっていうその思いをこうなんとかこう環境大臣にこう聞いてもらいたいということで1年間ずっとこの日をこう待ち望んでいたそうなんですよね、あの松崎さんご自身も。で、やはりこう3分というふうにこう事前に言われていたので、まあ長野さんと一緒にこう何回も何回もこう練習をして3分にまとめられるようにっていうふうにした。でも、やっぱり思いが溢れてきたりとか、あの、お話のこうプロフェッショナルではない方が、ましてや、その長年の思いを3分でその本番にきっちりこう話すっていうことって、とても困難なことだと思うんです。で、ところが環境省の職員さんが、あの職員がですね、その、まあ、松崎さんがこう話をしているこう、さなかに話をまとめてくださいっていうふうにこう、横りありを入れた上で、3分が経ったらしい時点で、マイクの音を切ってしまった。ということがあったんですよね。で、あの、隣にいた長野さんも、最初何が起きているのか分からなくって、まあ、ふっとこう、マイクを見たら、マイクのスイッチが切られていた。でも、長野さんから、松崎さんって、もう、最後までお話し切って大丈夫ですよっていうことで、本当にこう、残りの、あの、一言二言っていうのを、こう、まあ、マイクなしで松崎さんお話しって言ったそうなんですけれども、まあ、マイクに乗らないこう、声だったので、最後の最後のその思いというのが、まあ、空に、浮いてしまったままだったそうなんですよね。いやでも凄まじいなと思ったのがこれメディアの前で堂々と行われていることなわけですよね、はい、でましてやこうメディアが見ていないところでどれだけのこう不条理がこうまかり通ってきたんだろうかということを感じましたし、まあ、これあの職員の対応にあの焦点が集まってしまってはいるんですけれども環境大臣そこにいて、はい、水俣市長そこにいて県知事もそこにいたわけですよね。で、それに対して、いや、ちゃんと聞きましょうよとか、マイクの音戻しましょうよというふうに、誰も声を上げなかった。ということに、それぞれの責任の重さっていうのも、もっとやはりこう、痛感してほしいなということは、こう、思うんですね。
会場からはね、その、聞いてやりな大臣というような声が飛び、一方で、その、ちょっと笑いながら、その、手違いがっていうふうに釈明をするという。
はまらいでね。
釈明なのかな、なんか、ごまかしにも聞こえますけれども、手違いで切れますかね。
そうなんですよね。いや、明らかな意図を持って、その後に続く人たちも、やはり3分で切られてしまったということって、明らかな意図を持っているわけですよね。ですよね。
短くする方にばかり、不手際が起きたわけですからね。
やはりこう、大事なところは、なぜ何十年もわたって、まあ、水俣病っていうことをこう、すべて考えると、やはり100年以上にわたって、当事者の人たちがこう、声を今に至るまで上げ続けなければならないのかっていうことですよね。で、それってやはりこう、まあ、国の側、行政の側が、救済の範囲をこう、狭めて、で、今でもやはりこう、患者として認定されない人たちのこう、苦しみがあるわけですよね。で、そこでこう、柑橘の話になるんですけれども。
はい、柑橘ってオレンジとか、はい、ああいう柑橘ですよね。みかんとかの柑橘類の柑橘。
はい、消費者でもこう取り扱っているものなんですけれども、はい、やはりこう、まあ、海が、メチル水銀でこう汚染されてしまって、海ではやはりこう生きていくことがこう叶わなくなってしまった人たちが、今度はこう陸に上がって、で、山を開墾して、で、いろんなところでこう柑橘類をこう作り始めるんですよね。はい、で、私が以前にこうお話を伺ったのが、ひらがなでカラタチというグループの大沢直子さんというこう方なんです。で、大沢さんとはですね、ところ変わって福島県大熊町で、まあ、伝承仲間づくりサミットというこうイベントが開かれて、で、そこでその自分たちが水俣のことをどういうふうにこう伝えようと思っているのかということを大沢さんご自身のこう言葉で語っていたっていうところで、私がその場で司会を務めたっていうこうご縁からこう出会ったんですけれども、はい、まあ、ご縁としては大沢さんご自身のお父さんが、まあ、京都で大学生をしていたそうなんですけれども、まあ、その時に水俣病のこう実 実情を知って、え、水俣病ってまだ終わってないのっていうことをびっくりして、実際にこう水俣に自転車で駆けつけたそうなんですよね。うん、で、そしたら水俣駅の前で患者さんご自身が、座り込みをして声を上げている。それに衝撃を受けて終わってもいないし、救われるべきはずのこう患者さんたちが自ら声を上げなければならない。で、救うべきはずの国や行政が、むしろその窒素、まあ原因企業の側ですよね、うん、を擁護する側に立っているっていうことにこう衝撃を受けて、で、まあ、最終的にはこう移住するっていうことをこう決めるんですよね、うんうん、大沢さんのお父様が。で、やはりこう陸に上がって柑橘類のこう育て始めた農家さんたちと、まあ山でお父様がこう作業をしていたそうなんですね。そしたらやはりその患者さんがそこでこう倒れてしまったということがあったそうなんです。で、当時はですね、まあ患者さんご自身もこう体が辛いということもあるんですけれども、やはりこう農協のこう規定によって年にこう規定された回数農薬をこう散布しなければならない。ところがやはりこうメチル水銀のこうまあ被害を受けたこう方々にとって、それは体にとってとても大きな負担だったんですよね。で、その倒れられたこう患者さんご本人が、やはり、自分にこう毒を盛られたものというのは、他人に毒を盛らない、持ってはならないんだっていうこう思いを語って、そこからじゃあ、自ら、無農薬のこう柑橘類のこう栽培をこうしようということで、まあ、カラタチのこう歩みがこう始まっていく。まあ、柑橘本当にこう美味しいので、はい、通販でもこう買うことができるので、
ぜひ。買えるんですね。
そうなんです。購入を通して水俣病をこう語るきっかけにもぜひしていただきたいなというふうに思っていて、うん、私もやっぱりこうカラタチのこうみかんだったりですとか創始者のこう柑橘類なんかもこうあるので、はい、それを買って配るとやっぱり語るきっかけになるんですよね、うん、美味しいよね、うん、実はこういう経緯があるこう柑橘で、え、水俣病ってまだそんな状態なのっていうふうに、まあ、購買を通してやはりこう認知を広げるっていうこう一つのきっかけにもなるんじゃないかなというふうとは感じますね、
う
ん、
そうですね。よく買って応援って言いますけれども、最近私胃袋で学ぼうっていうのが大事だなと思って、胃袋で食べながら学ぶ、
いい、
で、へえ、こういった経緯がとかってあると、覚えるじゃないですか、体に染み込むというか、
そうですね、
だからもし食べ物系だったら皆さんもね、胃袋で学ぶっていう、そんな経験にしてほしいなと思います、ね、
そうですね、やっぱり大切なのは美味しいねのその先なので、その先をみんなでこう語り合ってほしいなということは思いますね。
そうですね、そこでいろんな出会い、そこでアクセスしたウェブサイトからの学び、そこからいろんなページなんかに飛べたりもしますもんね、うん、はい、今日は柑橘、水俣と柑橘というテーマで、でカラタチについてはこれウェブサイトも
あるんですよね。はい、ありますし、カラタチがどんな経緯でまあ、できたのかということもありますし、まあ、実はサップ活動を通して海を知ってもらおうというそんな活動もされているんですよね、うん、
じゃあウェブサイトで、はい、セッションのウェブサイトでも紹介しておきたいと思います、うん、はい、安田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。明日はジャーナリスト、青木修さんの担当です。お知らせに続いて、週刊自動車批評、小沢浩二のカーグルメをお送りします。Create a better future and new values with you. アジアナニュースプロジェクト。荻上チキ。荻上チキ。セッション。
ボンジュール。三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん